穴口恵子のスピリッチ。この番組は20年以上日本のスピリチュアル業界を牽引してきた第一人者の穴口恵子が、第一線で活躍する人たちとの対話を通して、その成功のもとにあるそれがスピリチュアルを解き明かしてお届けします。スピリチュアルを生活に取り入れて豊かに幸せになるためのスピリチュアルラジオ番組です。
はい、今日のゲストはですね、もうなんとすごい10年来もう10年超えてるんですけれども、ドルフィンスターテンプルミステリースクールの、実際に講師を務めてくれていて、そしてマラージュという私が立ち上げたブランドのチーフデザイナーの野村由美子さんこと、ニックネームはミッシェルさんです。ミッシェルさん、ようこそ。今日は初登場ありがとうございます。
こんばんは、
はいね、
ミッシェルです、
ね、ミッシェルさん、ね、ミッシェルさんって聞いたらね、はい、皆さんがね、うん、外国人ですかって言われるんですけど、生粋の関西人ですよね、
はい、そうです、あのハーフなんですよ私。
ハーフ、
ハーフなんですよ、恵子さん。
どこの、
高知県と奈良県のハーフ。
そうだったんや。なんか生粋の関西人と思ったら高知と、ね、奈良のハーフだったんですね。
ちょっと中途半端なとこなんですけど、
はい、いやいや、それでね、はい、それで今日はですね、皆さんにまずミッシェルさんってどんな人っていうのを、知っていただきたいと思うので、よかったらご自身で、はい、自己紹介していただけますか。
はい、わかりました。改めまして、ミッシェルと申します、ドルフィンスターテンプルミステリースクールの、講師を務めさせていただいてまして、そして、マラージュジュエリーのチーフデザイナーも務めております。もう、ドルフィンと出会ったのが、私知ったのが2006年なんですけれども、うん、その頃ね、私は、ちょうど福岡に、もともとは関西に、京都にいたんですけれども、2006年に私福岡に引っ越しをしまして、はい、でその2006年にですね、たまたま恵子さんを実はあの福岡のローカル番組で見かけたんですね。であれ、なんかこの人知ってるなと思ってたら、私が持っていた本、アラン・コーエンさんの本の後ろに恵子さんの写真があったんですよ。で、はい、でこの人はなんかして、あ、これとか思ってネットで検索したら、うちの家から車で5分のところが会場で、何かわからないけど何かが講座があるっていうので、それで何かわからないまま申し込んだのがドルフィンスターテンプルミステリースクールだったんです。
すごいね、何かわからないけど、なんかもう体が動いたような
そう、いや本当もうね、あのホームページを見たんですけど、全く意味がわからなかったんですよ。
でもその時、あの意味がわからなかったのは、その時特にスピリチュアルとかは全然、うん、あの自分がスピリチュアルのことをやるとかも思ってなかったんですよね、
う
ん、
そうです、その前にちょっと霊気とかは習ってたんですね。でも、ただなんかそんなにあの全然もそのスピリチュアルに詳しくないし、なんかまあよくわからないし、その難しい言葉とかも全然わからなくて、でも何か本当にハートがなんかもう申し込まずにはいられないっていうんですかね、なんかもう本当に椅子に座ってられないぐらいの、もう今すぐにでもなんかこう駆け出したいみたいな、そんな感覚だったんですよね。
すごいね、なんかそれできたんだね、
うん、そうなんです。だから何も考えないまま、で私その主人にも説明できなかったんですよ。何かわからないけど、とにかく行きたいから、まずは初級の講座に行っていいかなって言ったら、うちの主人もわからないままいいよって言ってくれて、それが始まりだったんです。はい、
それで行ってみてどうなったんですか、
はい、もうね、私本当に人生が180度変わりました。もうね、それまでの人生語っていいですか、恵子さん。
私語ってください、ミシェルさん。皆さんに聞かせたいわ。
はい、あ、もう聞いてください。私、それこそあの、まあ、うち、29歳、サタンリターンと言われている29歳の時に、実は1回目の結婚の別居を決めたのが29歳だったんですね。はい、そして、でまあ、別居したんですけど、その時にね、実はうち母親があの病気で倒れて半身不随になってたんですよ、うんうんうん、でだからその別居で実家に帰ると同時に、 はい、母の介護が始まったんですね、
はい、
あ、で介護、うん、で父親と母の介護をしながらっていう状態だったんですよ。でその別居はしたけれども離婚ができないまま、うん、もう何年もずっといて、でやっと離婚して、で、まあ、その今の主人と結婚でその福岡に行くっていうのが37歳だったんですね。
37歳でね、
だからね、もうそれまでは私の人生は、うん、まあ、今は本当にあの経験があったから私今の私があるっていう状態になってるんですけども、うんうん、もうあの人生の暗黒期というふうに言ってるぐらい、もう今はね、もう笑い話になるんですけれども、うん、それぐらい本当にもう呼吸もなんか今その時の感覚を感じて思い出してみると、なんか呼吸も浅かったし、うん、なんかね本当に生きた心地がしないで、本当に真っ暗だから、もういつもなんか目が覚めなかったらいいのにな、このままね目が覚めなかったらいいなとかね、そんな風な、もうだからもう要は死ねたら楽だなとかね、そんな風に思うぐらい本当にしんどかったんですけど、うん、その37歳の時に、まあ、その今の主人がまあ福岡にいたので、で自分がそのどうしようかってなった時に、そのまあ姉も妹もまあ嫁いでいて、で2人がそのまあその両親の介護とかね、母の介護で、父親もねその頃に要は認知症が始まってたんですよ。実は
早いね。
そうなんですよ、うん、早かったから、ま、それでその要は両方の父親と母親を自分の中でその時に見捨てて、自分はその遠いところにね、うん、行くのすごい悩んでたんですけど、うん、その時に私姉と妹がいるんですけれども、その時にまあ、関西弁でね、あんたの人生、あんた自分の人生生きって、なんとかなる、うちらがなんとかするから行ったらいいって言って、幸せになりって言ってくれたんですよ。背中を押してくれて、うん、それで私が本当にもう、まあ、すごくこう後ろ髪を引かれる思いだったんだけれども、うん、でもその自分のね魂から、私も自分の人生を生きたいって、幸せになりたいって本当に思ったんですよね、
うんうん
うん、で福岡に2006年にの、何月だ、1月ぐらいに行ったんですね。それがもう人生の私の大転換期だったんですよ
ね。まず住んでた、うん、引っ越しってね、三大ストレスの一個だけど、はい、もう全然見知らぬ土地へ行ったんよね、うん、結婚と同時に。
そうな、はい、そうな、もうね本当にもう何が何かわからないまま行って、うん、でちょっとしばらく半年ぐらいはその両親の、まあ、いろんなことでしょっちゅうね実家の方に帰ってたんですけど、
うん、
でまあ落ち着いて半年ぐらい経って、ようやくその自分のその自分のことを考えられる時間ができて、
うん、
でその時にでこういろいろ、でもやっぱりそのすごくこう自分の人生の中で暗黒のね時代を、もうだから要は深海の中を潜っていて、急にブワーってこの何ていうの、海面にワーって出てきて、
うん、
でやっとこう呼吸ができて、そしてこう人生生きるってなった時に、やっぱりなんかまだその自分を癒すっていうなんかこう作業が必要だなと思って、いろんな本とかをね、
うん、
こう買ったりとかしている時に、たまたまそのアラン・コエンさんの本を、まあ、写真国分幸子さんが撮影された、
あれ私がプロデュースしたやつだ
、はい、で恵子さんがその役をね
翻訳したやつね、すっごい綺麗な写真と、うんね、アランの言葉を私が日本語にして、こうアランのいっぱいいろんな言葉をねピックアップして作ったんですよね、
懐かしい。もうあれが、そうあれがねすごいハートに響いて、うん、でその本を持ってたんですよね、はい、そしてでそのさっきも言ったその福岡のローカル番組に恵子さんがちょうどなんかそのスピリチュアルの方に会いに行くっていうね、
はい、
なんかそコーナーがあって、で行かれた時にちょっと恵子さんが映ってたんですよ。あれこの人なんかどっかで見たことあるな、でその本の後ろに載ってたんですよね恵子さんが、
はい、
そで検索して出会ったのがドルフィンなんですけども、だからそのまあそういう状態で私が 何かもわからないままドルフィンに足を踏み入れて、
うん、
もうそっから本当にね、一言で言うと生きるのが楽になりました。だから私ドルフィンにもし、まあ、幸せになるために生きって背中を押してもらって福岡に行ったけれども、でもドルフィンに出会ってなかったら多分ねすごく親を見捨ててきた自分に対してものすごく罪悪感を持ったまま、なんか私病気になってたんじゃないかなっ って
思うぐらいだったんですね、
うん、でも本当にそのドルフィンのおかげでやっぱり本当にこういろんなものをこう自分の中のものを癒していくっていうか手放していく、なんかそういう思い込みだし死んでた記憶手放していって本当にこの自分を生きるっていうところにフォーカスしていた時に本当にまず生きててよかったっていうことと本当に今のその、まあ、ドルフィンのその講師ってね、うん、いうのも全く思ってなかったのに気づいたら講師になってたんですよね。本当に不思議と
面白いですね。この流れに乗っていたというかね、
そうなんですよ、
あの、
うん、
ちょっとねここでですね、うん、ドルフィン、はい、ドルフィンって何やろって思っている人もいると思うんですけれども、
はい、
あの、
はい、
国際認定ヒーラーコースでドルフィンスターテンプルミステリースクールというレムリア時代から伝承されている愛の魔法の学校の教えのことなんですね。なので、穴口恵子、私自身がシャスタで出会ってアモラ・クワインさんという著者でもあり、世界的有名なチャネラーで2016年にお亡くなりになったんですけれども、彼女が2013年ですね、もう2013年よねあれね、
そうそう13年です、
16年と13年ね、その、彼女が残したあの著者とそして彼女が残した教えを、実際に受け継いで実は、2000年に、日本に、持ってきてそれ以来ずっとやってて6年目にしてミッシェルさんがこの、はい、ね、コースミステリースクールというねこう神秘学校の教えを見つけてくれたんですね。
はい、
はい、ありがとうございます。あの本当にでも私が日本にこのレムリアの愛の魔法の学校を2000年に持ってこなかったらミッシェルさんもどうなってたかわからないですよね、極端に言うと。
いや、ま、本当にそうなんですよ。だからあの恵子さんよくぞ日本に持ってきてくれたなっていうのがね本当にもうね感謝しかないなって、もう恵子さんに足向けて寝れませんわって。
いや、もうありがとうございます。
でも、いや、本当にね、でもね、うん、みんなね本当にそうやってこうあの仲間たちとね話す時にある恵子さんがあのドルフィンを持ってきてくれなかったら本当に今の私たちはいないよねっていう話もねやっぱりするんですよ。
ありがとうございます。やっぱりねそれはねあの私がやっぱり感謝しなければならないのは雑誌社なんですよ、この雑誌社、アネモネさんですね。今も、雑誌アネモネが、ね、こうあのぜ、ね、ずっと続けられていて、まあ、まるでですねあのダイナビジョンとアネモネっていうのは雑誌アネモネさんはなんかもうね同じあのソウルファミリーでこうミッションを持って、なんか運営してるなって思うんですよね。だから当時あの私がいつもあの大体年5回アメリカに行ってたんですよ、ヒーリングスクールに。バーバル・ブレナンスクール・オブ・ヒーリングというねあの、まあ、あのヒーリングの大学みたいなところ4年通ってた時にあのアネモネの雑誌社からあの実際に私が当時やってた女神ワークっていうのがあって、女神山で合宿でワークショップをしてたんですよ。でそれにあのアネモネの記者の方がぜひ参加してインタビューさせてくださいって言って、そのきっかけであのインタビューされた後に私がもうハイアーセルフがねこれ直接言葉に出したのが、アネモネさんは当時ねその24年前、実際にそのアネモネさんっていうのはすごく日本人の実際に霊能者の方とか結構ねあのこう、精神世界、スピリチュアルという言葉でどちらかというと精神世界の、方々をですねインタビューしてたりとか記事があったので、私がアネモネさんこれからはグローバルな時代ですよって、私をインタビューしてくれてありがとうって、まず私はグローバルな存在であのスピリアリストですので、ぜひね海外にねいろんなスピリチュアルリーダーがいて、アネモネさんで紹介しませんか、私が記事をちゃんと書きあの要はインタビューして記事書きますから、しかし編集してくださいねとか言ってね、そしたらね即決でその編集者の方が、あ、穴口さんやってくださいって言われたんですよ。
わ、すごい。
でもね、そのご縁がそんな即決でいただかない限り、そしてまた私がインタビューしたい方はインタビューしてきますよって、でもこのアモラ・クワインさんはアネモネさんから私に依頼が来て、 この、ね、覚醒への道、プレアデス覚醒への道という本があるんですが、その本の著者のアムラ・コアインさんをシャスタに行ってインタビューしてきてくださいって言って、お任せしますとか言って、行ってきますって、そんな感じだった。もうそれが運命的な出会いだから、私本当にあのミッシェルさんの運命が変わったのは、まあ、私をテレビで見てくれて、ローカルのテレビで見てくれて、はい、そして私を見つけてくれて、ここにたどり着いたのもやっぱり全てつながってるんだなと思うんですよね。私がもうそうやってアネモネさんが依頼してくれなかったら、アモラ会員さんに直接会うこともなかった。本は持ってたけど直接会いに行くとは思ってもなかったわけですよ。だけど会った瞬間にもうね、もうこの人私知ってる、でこの人こそ本当のそのスピリチュアルでリアルな人だなと思ったのは、それはその前に私がインタビュー何人かした方々、ほとんどはどちらかというと魚座のね、あの実際に土の時代の縦社会に根ざしたスピリチュアルリーダーだったんだけど、彼女はもう風の時代、今やから言えるけど風の時代、なぜかというと私の目線と彼女の目線は対等だって、あなたもマスター私もマスターって、彼女の目の前に現れた穴口恵子は何者かもわからないのに、本当に魂を対等に出会ってくれたんですよ。本当にね、1分間ぐらいずっと目を見つめて歓迎してくれて、その次に無言でハグしてくれて、
あーすごい、
よく来たねって、あのその2月のね、忘れもしない雪の中をね、シャスタだから雪にまみれているんです。私雪の中を走ったことないのに車で、もうコアゴがね、もうつるんつるんの道をね、運転してたどり着いて、でもそのたどり着いた先には真実がそこにあったみたいな、もうまるであ
の今ちょっと鳥肌出ましたよ。
聖なる予言みたいな、なんかもうなんかね、あ、これは運命だって、もう私の運命もそこで変わったわけですよね。彼女に会ってインタビューを1時間ぐらいさせてもらってね、この人の教えは日本に必要だと思ったんですよ。
うわー、もうすごい。
その当時は1997年なので、まだ20世紀で21世紀手前でしょう。でも私の中で本当にキーワードは対等性とかね、ボーダレス、共同創造、そして全ての人が本当に魂の共同創造をするから地球に来たんだって、こうそういう感覚で生きてたんですよね。だからアモラさんが、
その当時からですよ、恵子さん、
そう、その当時そう思ってたから、そういう周波数の人を、と出会えたんだなっていうことをね、思い出してて今ね、本当にそう。だからミッシェルさんが2006年にそうやって出会ってくれたおかげで、この、
はい、
ね、別にティーチャーになるためにトレーニングしたわけじゃなくて、やっぱり自分の人生が多分ね変わったから、こう気づいたら、あ、ティーチャーまでずっとこのドルフィンの教えをね実践してたわけです
ね、はい、そうです。いや本当に何て言うんでしょう、こう、まあ、本当に講師になりたいと、ただ伝えていきたいって、だから自分がこんなにこう生きるのが楽になったのを、なんか一人でも多くの人に伝えたいって、なんかただそれだけだったんですね、
うんうん、
そしたら本当に気づいたら、まあ、講師になっていたし、そしてあとのそのマラージュ、
そうですよね、このマラージュの話はですね、次回のインタビューで、もともとそんな、クリスタルが大好きだったとか、そんな、ね、クリスタルのブレスレットを作るとか、イヤリングとかネックレスを作るなんて、そんなこと思っても見なかったわけですよね。だけどなんかね、そのなんかそのあたりのことをですね、次の、回で、お話を聞きたいと思いますので、
はい、
今日はこのあたりで皆さんとお別れをして、はい、実際に次回もミッシェルさんのインタビューをしたいと思います。今回ね、皆さんにね受け取っていただいたのはですね、本当に運命的な出会いとか、ね、運命的な瞬間とかタイミングってあるわけですよね。皆さんはなので本当に自分の運命が変わる瞬間っていうのを どこまでキャッチしたか、今日のお話で少しはね、自分の運命はどうだっただろうか、自分の運命的な出会い、俺そして運命を変えた瞬間ってどんなものがあったか、これを、このミッシェルさんの話を通して振り返っていただけたら嬉しいかなと思います。今日もスピリチュアル聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
今回の放送はいかがでしたか？穴口恵子に聞いてみたいことや感想がありましたら、ぜひ公式ホームページよりお送りください。 www.keikoanaguchi.com またはインターネットで穴口恵子と検索ください。それでは次回もお楽しみに。